こんばんは、小田垣裕太です。
入江レオナです。メールが来てます。お、紹介させてください。
早速ありがたい。
ラジオネームユーワさんです。
ユーワさん、ありがとうございます。
入江さん、小田垣さん、冠ラジオ番組スタートおめでとうございます。まあ、冠じゃないんですけどね。約5年間お二人のファンをしながらずっとお待ちしておりました。やった。貴重な養成所時代のお話、アシスタントのお話、はい、尖っていた小田垣さんのお話、はい、ご実家の話、初回から結構胸に突き刺さるリアルな話が繰り広げられてましたが、お二人のテンポの良いトークで笑いに変えられてよかったです。このラジオでお二人のさらなる爆売れを願って、とりあえず次の目標は公開収録でお願いしますと。
おー、ありがとうございます。
5年間2人のファンで、
お二人の本当に
タイミングが分かんないですね。5年前
お二人本当に、
まあ、ついでじゃないですか。
5年前の俺、本当に
フレンドパークでいうところのパジェロじゃないですよね。パジェロかな、パジェロかな、たわし、たわしほど大きくないでしょ。
そうね、
要素的にはね、うん、どのくらいか、どのくらいかしらね、その割合でパジェロほどちっちゃくないことを祈りたいですけどね。
ちっちゃくないけど、そうね。
もう一つ紹介します。ラジオネーム、はい、みやさんです。
みやさん、ありがとうございます。
小田垣さん、入江さん、番組配信スタートおめでとうございます。
ありがとうございます。
お二人がただただトークをされる番組ということで、どんなお話をされるのかを楽しみに第1回目を聞かせていただきました。普段もこんな感じで会話されてるのかなと、仲の良さを垣間見ることができたように思いました。話は変わりますが、海鮮納豆爆弾という番組名が気になり調べたところ、はい、海鮮丼に納豆を加えた丼が存在していたことを初めて知りました。
うん、ありますね。
私は北海道住みのため、それなりに美味しい海鮮を食してきたと思っていましたが、海鮮納豆爆弾丼は知りませんでした。どのような経緯でこの番組名を決めたのか気になったため、よろしければお聞かせいただけたら嬉しいです。これからもお二人の爆裂トークを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ気になりますよね、そりゃ。
海鮮納豆爆弾なんて別にそういうメニューはあるのは知ってましたよね。
俺らはね、いやだから北海道は、ね、
一般的じゃないのかな、あんまり。
そうなんじゃない。
海鮮うまい地域わざわざ納豆混ぜねえか。
だからだ、
新鮮な海鮮があったら納豆混ぜねえか。
そうね、
納豆要素いらねえもん。納豆要素いらねえもんな。海鮮本当に美味しかったね。
本当に美味しいな。北海道には多分ないのよ。
なるほどね。
そう、確かにこれはでもなんでってなってるだろうね、聞いてる人は。
児玉さんがあれらしいですよ、結局、はいはい、海鮮納豆爆弾が好きなんですって。
あ、レオナ君じゃないんだ。
僕じゃないです。
あ、プロデューサー
のプロデューサーがその好きで、なんかこの名前にしたそうですよ。
あ、そうなんだ。まあでもさ、はい、いいよね。
まあ
俺は嫌いじゃないな。
理由つけてみます。
理由無理やりつけ
て。ほら、海鮮納豆爆弾ってさ、ああ要するに多分よ、知らないよ、本当のいきさつは。海鮮納豆爆弾、本当のね、本当の食べ物としての海鮮納豆爆弾がどのような経緯でできたか俺は知らないけど、はい、きっとちょっと魚として鮮度が落ちてきてしまったものを美味しくいただくために、納豆っていうちょっと臭みの強いもの、匂いの強いものを混ぜることで、要は匂い消しの意味も合わせて。
そうだね。いや、マジでそうだよ。
結構だから多分まかないとこなんじゃない。
そうだ、だから飲み屋のイメージがやっぱりあるから。
なんかその寿司屋とかでさ、その魚のアラみたいなのあるじゃないですか。
あるね。
そういうその要はお客様に出せるほどの見栄えは悪いけど、ちょっと鮮度も落ちたけど、まだまだ食える魚をぶつ切りにして、臭み消しで納豆と混ぜて、
そうね、
食べなせってものが多分海鮮納豆。そう
だよ、それは
爆弾だから。このラジオもそういうことじゃないですか。
そういうこと。
おだらき
さん、あー、で俺が海鮮の
痛み始めてて、ちょっとね、ちょっとだけね、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょ、そんなガチ痛みじゃない、ちょい痛み、ちょい
痛んでるところが気になるんだよな。
ガチ痛みじゃない、マジで。
そこじゃないよ、
これガチっす。
その
ガチで全然腐ってはいない。マジでガチっす、これは。
でも俺
そんな全然腐ってないっす。
いや、もう腐ってんじゃん。
ちょい痛み、
腐ってるやつ
の
言い訳じゃん。めちゃめちゃ見た目腐ってるやつ。5
歳児までは食わせないかもしれない。ちょっと腸内環境わかんないから。
腐ってないんですよの言い訳のやつじゃん。
いや、ガチで腐ってないです、おだ
め
さん。
いや、あの
ガチで腐ってないです。
腐ってるよね、それ。
誰が納豆だよ、ふざけんな。いい加減にしてくれよ。
いい臭みだ
ね。誰が納豆
なんだよ。納豆だよ、みんな好きなんだから納豆。
小田垣さんのだから臭みを消す入り江っていう意味で海鮮納豆爆弾っていうのもいいかもしれないですね。
爆弾
ガチで腐ってはいないですよ、本当に。
そこを疑ってねえんだよ。
だって男性性の旬っていくつよって話じゃん。旬ってリアル、
リアルは、まあ、
多分30ぐらい。腐ってはないです、マジで。
37だから、
でガチで腐ってはいない。マジ、これは本当に。
そこ別に俺、
いや、腐ってはいない。
分かった。
ちょい痛み。
言うなよ、あんまり。あんまり言うなよ。
どう思います？自分でどう思います？
え？
腐ってると思います？
いやまあ確かにちょい痛みだけど、
ちょい痛みでもガチで腐ってはいない、
腐ってるは心配だな、それは
全然食える、まかないなら全然いい、まかないなら全然いい、
俺今
金は払わないけどまかないなら全然いい、
今レオナ君を納豆にして俺が海鮮で
バカうま、
めちゃめちゃいい方に行こうと、
バカうま、まかないとしてはバカうま、うん、どっち500円取られるパターンあるじゃん、まかないって
あるね、
バイトのまかないって、あるあるある、要するに無料で出てくるパターンと、うん、500円1食500円で食べるパターン、うん、多分無料のパターン、
ガチ小鉢
無料で海鮮と納豆出てくるんですよね、うん、なんかちょい痛みでも、うん、ガチで腐って
る、そこ別に疑ってねえんだよ
どうでした初回配信されて、
ね、そう、
まあ、まだ2回目が配信されて、ま、僕らね、僕らの時間軸ではまだ初回が配信されたばっかりなんですけれども、で、ね、でもうすでに3本目撮ってるんですけれどもね、うん、小高木さんどうですか、1本目配信されてなんか反響とかありましたか。
いやあるね、
ある、
やっぱ周りはまあもちろん聞いたよって言って、
お兄様とかですか。
お兄様は、いやお兄様は聞いたのかな、
周りってのは誰が聞いたんですか、周り、
あ友達とかもそうだし、
あ友達とか聞いてくれるんですか。
聞いてくれたし、はいはいはい、まあこの業界の人、
あ業界の人も聞いてくれたんですか。
聞いてくれて、でもみんなやっぱ、はい、俺はこれはいい意味で捉えてるんだけど、はいはいはい、普通に面白かったよっていうのがすごい言われたのも多くて、ほうほうほう、はいはいはい、まあでもこれある意味さ、
はい、
なんつうの、普通にラジオとしてさ聞いてくれたって、
まあ、飯屋行った時のことを考えてみたらって話よね。
飯屋
ね、寿司食い行って、うん、出しました寿司屋で出します、うん、どうですか、普通に美味しいですね、ちょっとイラッとするね、
ちょっとイラッとするね
ちょっとイラッとするね、
あれ
ちょっとイラッとするわ、
褒め言葉だと思ってたけどな、
うん、ちょっとイラだね。
あとまあ
何、
フォロワーが
ほら
20人近く増えた、
そりゃそうだって江口さんがこの番組のさ、ね、ことツイートした時さ、江口さんがリツイートしたんよ、
あとこうちゃんもリツイート
してくれた、こうたろうもリツイートしてくれたね浜野とかもリツイートしてくれたね、そう結構その人気者たちのリツイートがあったおかげで、うん、江口さんがさこの番組開始のツイート引用リツイートしたのよ、面白そうみたいなこと言ってくれて、
ありがたい、
引用リツイートしてくれたの。でも江口さんに言ってたの、俺もともと小高木さんとラジオやりますっつったら、うん、面白そうじゃんって言ってくれてたんですけど、うん、だからリツイートしてくれたと思うんですけど、うん、僕の告知ツイートがいいねが300-400くらい、
おーすごいじゃん、
江口さん俺が見た時で8000くらいバカバカしい世の中で、
やべえな、
でもさでね、うん、その引用ツイートのね、うん、リプライぶら下がってるリプライ見たのよ、うん、みんな絶対面白いと思います、聞きます、うん、私も聞きます、絶対聞きます、
あいいね、
本当か本当か本当本当わかんない、本当聞いたかもしんないよ、本当に聞いたかもしんないけど全員本当に聞いたのかって話になってくる ね、
あれ書いた人はもう全員聞いてないとおかしいからね、
言ってほしいな、全員聞いたかってツイートしてほしいわ、さすがにだって絶対全員は聞いてないと思うけどな、でそのうちの精鋭がその十何人のフォロワー、
多分 ね、いやもう見たけどみんな西山ファン江口さん
いいじゃん、何が悪いんですか、
違う違うだったよっていう、
それだったよ、 AT1 さんのちゃんと力を全力で使ってるわけじゃないですか、
いやほら僕ね広めてくれたからそれは全然ありがたい、
ありがたい話ですよ、なんか他に評判なかったですか、なんかこの褒められたとかないんですか、
褒められ
小高木さんトークうまいねとか、
そういうのはちょっとなかった
べしゃりうまいねとか、
だけどだからそこがある意味普通に良かったっていうのが俺的には嬉しかった
の、僕の周りからは、はい、もう前も言いましたけどちょっと小高木さんの負けに行く姿勢が強すぎるって話はありました、
それはでももうさ、もう性格じ
ゃん、負けに行こうとしてる、もうそのちょっと対立する形になりかけてるのに、うん、負けに行くことによって小高木さんのことを知らない人もこの後負けるんだな、水戸黄門見てるのと一緒
いいじゃん、
どうせ知らねえじゃん水戸黄門様は知らないじゃん、格助、
ね、
も知らねえじゃん、
格助、うん、って
格助も知らねえ、肛門も知らねえ、うん、と同じようにどうせ小高木さん負けるんだろうな、うん、この後、うん、ってのがみんな分かったって言ってました、うん、
まあでもそれはある
意味意外性ゼロ
形じゃん、
意外性ゼロラジオ
形だよそれが、
まあまあだからそれがね、こう水戸肛門なんで面白いかっつったら、その
そうだよ、
それがもう面白いじゃん、
待ってました、
分かってました、もうよ肛門様、格助、八兵衛、
うん
待ってました、あともう一人誰だっけ、
いやそんなもんよ、
女の人いるでしょ、
あ
なんだっけ、
お風呂入ってる人ね、
お風呂入ってる人、おぎん、おぎんじゃねえか、
だ
から
おいちじゃなくて、
おいちなんだっけ、なんかいるよねもう一人ね、もう一人が待ってました、
待ってそう出てきたよって、
ようでしょ、小田さんの負けもようになっていけばいいけどね、
そうね、
でもちょっとこうなんか普通にさ、うん、小田垣さんの方が年も上なんだから、うん、 勝つつもりで俺は来てほしいですよ。
勝つつもりではいるけど、だから負けてるんだろうね毎回。
まあそ
り
ゃそうね
負けるつもりっていうか
単純に
負けたんだろうね。
単純に負けてるんですよねまあ、今日もあのぜひ皆さん感想なんかをハッシュタグ海爆、
ね、ぜひぜひ
海にひらがなで爆でつぶえてください、はい、では始めていきましょう。海鮮納豆爆弾。
改めまして小田垣優太です。
入江レオナです。
いやあのさ、
何ですか、
そのあそれ
何何、ね、
今ので思ったんだけどさ、いや俺前回のもちろん自分でもさ
聞きました、
聞きましたけど、
はいはい、どうでした、
あの入りのさ、はいはい、最初のレオナ君やっぱちょっとかっこいいなって思った。
入りのレオナ君かっこいい、
そのさ俺やっぱさ1回目だし、はいはいはい、ラジオとかもさほとんどやったことないからさ、ちょっと力入って、
はいはいはい、
いや始まりましたねとか言って、
あやってましたね、
したらしたうん始まりましたねみたいな感じだったの
いじってんじゃねえよ、
いやあれ、はい、あれかっこいいと思って、
いじってんじゃねえって、いやだ違う、なんかかっこつけすぎるのも嫌じゃないですか、うん、自然体でやらせてほしいなって思ってますし、まあね、ラジオってそういうもんでしょ、
まあねそうだよね、
そうそう、
だからちょっと俺もちょっとね今日は自然体でこういけたらいいな。
でも小田垣さん自然体で人の前立ったことないですよ今まで、一度も生まれてこの方、
そんなこと、
ね、家族の前でも
ねえ、家族すぐ出すなよもうやめてよ、
家族の前でどんな感じなんですか小田垣さんって。
いやそれは
語るのやっぱ、
え
聞かれるでしょ、なんかさ
だってそうだよ、
声優の仕事したらさアニメとかさ家族で見てる
流れ
た
らさ、もねら
こういう時とかアフレコってどうなのとか聞かれたりするでしょ、
聞かれ
語るのやっぱ
語るね、
語るんだ、
まあまあそんななんか普通だよみたいな、
まあでもその分野だけだもんな、
だもんな、
勝ち戦、
まあいやそうよ、
だってい
いじゃん、
ふるさと納税の話とかしても絶対に勝てないもんねふるさと納税の話、家族で
どういうこと、
ホタテとかもらってるでしょ、
あそう、ね、みんなやってるやってる、
海鮮物とか、
そうそうそう、
肉とかでしょ、
めちゃめちゃいい肉とか、
鉛筆とかでしょふるさと納税で送られてくる、
そうそう
2B
いいね、ちょっといい鉛筆だけど、
ちょっと儲かったとしては2H くらい、
2H
硬くなってくるでしょ、ちょっとず
つ硬さなんだ、
硬くなってくる
でしょ、いやそこだけは俺でももう自慢してるからな、
あその俺は芸能人だ、
俺は芸能人だっていうかねなんか裏話とかさちょっとしちゃったり、
あダメ、情報漏洩ですよ、
おいおい
それは完全に、
違う違う、裏話、
これは完全に情報漏洩、
違う違う違う違う、
完全に情報漏洩、
違う、
そのやっていましたね、
いやそれ違う、
ついにボロ出しましたね、小田垣さん、
その誰がどうとかそういうんじゃなくて、
ティーワンさんプレゼント受け取れませんみたいなツイートこの間されてましたけど、
されてそうよ、
次のニュースは小田垣優太が情報漏洩、
情報漏洩はしてないのよ、
情報漏洩のため、
違うのよ、いやだからそれこそ今さ、はい、こういうコロナ禍の状況でさ、
はいはいはい、
すごいどうしてんのって結構聞かれるのよ、
あ収録自体がね、
収録ってそもそも、うんうん、やってんのみたいな、
はいはいはい、
まあやってるじゃん、
やってますね、
でありがたいことにさ、
はい、
まあこのスタジオさんもそうだし、
はい、
消毒検温をさんちゃんとして、
う
ん
まあ、
徹底してね
コロナ対策をした上で収録、
うんね、マイクの間もパーテーションとかさ、
ありがたい話ですよ、
くれて、
はい、
でもそん中、まあ、コロナでねいろいろやっぱ嫌なこと多いけどさ、
はい、
その中でもちょっと嬉しかったのがさ、
はい、
その収録で、
はい、
マイク一人一本なのわけよ、
はいはいはい、ありますね最近ね、
そうもう他の人と一応飛沫がね飛んじゃうから、
はいはい、
別々にしてるんだけど、これってさ俺ら新人の頃さ、
はい、
自分の専用のマイクなんてさ、
まあ、確かに
夢のまた夢じゃん、ね、一番先輩のさ
もうバカ主役の人
が、バカ主役の
一番左のマイク独占、
独占
仁王立ちドン、
仁王立ち
ドン、川は真ん中のとこにドンでしょ、
そうよ、
このこの字のこの字の一番そのあの一番底のところ、
ね、そうなる、真ん中じゃないんだよね、
一番
こ
そこそこね、
わかるわかる、そうそれをさ、はいはい、今さできるわけじゃん、
まあまあまあ、
でもこれさ、
はい、
この前まあちょっと若い人と一緒になってさ、
はいはい、
でそれの話をしたの、
ほう、
これマイク一人一本って今普通にやってるけど、
うん、
嬉しいよねみたいな、すごいことだよねで、うわじゃない
よ、
ね、って言ったの、そしたら、
はい、言うの分かってるっすから、
うん、そう、はい、どうぞ本当に、ね、嬉しいから、はい、そうだねって言ったら、なんかあーはいみたいな感じだったの、
誰だろう、
ピンときてない、
この人誰だろうって
、ちげえよ
この人誰だ、
何言ってんだろうなこの人、
すごい機嫌よく話すけどこの人誰だ、
誰だ
ろう
この人じゃ
ない多分先輩なんだろうけど
スタジオにいるって
ことは演者の可能性が高い
いやでもピンと
ミキサーではなさそう。
うちの後輩だったから。
いやそれ分かんない、うちの後輩でも分かんない。
全員俺のこと知ってんだろ。
知ってるかどうかは分かんないだろ。
知ってるよ。
難しいってことだよ。その感覚良くないかもしんないね。その感覚良くないよ。自分の事務所の後輩だから自分のこと知ってるって思い込むの、それはエゴだね。もっと謙虚にいてほしい俺お互い。
まあだからその時
は早い、まだ早い。
まあまだ早いかもしんないけど、でもそれで、はい、まあピンときてなかったからさ、
はい、
まあでもそのマイクワークとかもさないから楽じゃん。
マイクワークね。
そう。
結構最初の頃一番ねドキドキしちゃいますもんね。
そう。なんかああみたいな、マイクあれあれですよねみたいな、マイクワーク。
小田垣さんですよね。
違う打つんだよ。
ああ
知ってんだよ。挨拶してるよその前。
小田垣さんですよね。
俺から言ったよなんなら。小田垣久太です。よろしくお願いします。
挨拶してんじゃん。
挨拶するよ当たり前だろ。
その話してよ。振り子入る前にあまず俺が後輩の方に挨拶させていただいた上で、
おかしいんだよ。
マイクの話したんだけどって言ってくれたら俺もこんな余計なちゃちゃ入れないよ。わかんないじゃん。
それに決まってんじゃん。してこなかったからさあいつ。嘘
だ
よ。いいなよ。そりゃそうだろ。おかしいだろ。
それはギリだもん。
なんでだよ。
ギリ後輩の方が売れてる可能性なんだから。
売れんだろうな。
ギリだろ。ギリ
めちゃめちゃかっこよかったもんな。
挨拶するかどうかギリのラインだよね。
こういう先輩ね。
先輩
なんか、ね、わかるけど、でも本当マイクワークってあの教科書のあれっすよねみたいな。
教科書、
まあ言ったらね、
教科書なんてある。
違う違う、今例え
教科書って
違う
言った。本当に後輩の子は、
あ
の本当に後輩の子は教科書って言いました。
大阪万博ですよね。
ないもんね。声優の教科書ニュークラウみたいな。
ニトベイナゾってあれ見ましたみたいな。
ニトベイナゾって
教科書で見、ね、それのことですよねぐらいの。だから知らないのよ。
もうあの知識としては知ってるけどやったことないですから。
聞いたらやっぱり本当に今年入ったばっかりです、うんうん、みたいな感じだったから、
うんうん、
去年の話なんだけど、
はい、
だからマイクワークなんてしたことないんだって。
だからもうどんどんそうなってくるかもしれないですね、うん、
これが当たり前になってくる。だから俺らなんてさ新人の頃それこそ、はい、さっきね言ってたけどマイクワークでさ緊張してさ、うん、間違えてさその主役のところに入っちゃってさ、
はいはい、
バチバチ怒られてさ
押されてね。
押されるんだよ。わかる、
ね、
肩ちょっとグイってされ
る。あれさ向こうはさ多分ほんと扉閉めるくらいの強さじゃん、
うん、
俺らからするとあのほんとパンチの感覚じゃないですか。
あんなのもう
どつきの
どつきだよ。
どつきじゃん。そのメンタル的にね、
そ
その強さはそんな強くないけど、
そう
やったっていう感覚 で、
やっちゃったで
メンタルどつきじゃんあれは。
そうなのよ。それでまた緊張してってさ、
でも押す以外ないもんね先輩も。
そうなの。
入んなきゃいけないから
言っちゃダメだからね、うん、そのどいてとは言えないから
言えないからね。
グッてやってくれるんだけど、うん、でもそれとかさそれこそもう新人なんてさ、
はい、
そのマイクワークは新人がいっぱい動くんだって言われてさ、
あまあそうです、ね、
椅子は端っこ座れみたいな、
はいはいはい、
あとドアの開閉だけやってろみたいな。
誰に言われたんですかそれ。
いや言われてんのよ。
誰、
まあ、これマジ
誰に言われ
た
の。マジで誰に言われんの。
いや言われ
その役者それともスタッフ。
役者にも言われたし、うん、スタッフさんにも言われた。スタッフさんにはちゃんと怒られた。
なんて
だからあドアの開閉だけやってりゃいいんだよって言われて。
ろくなもんじゃないね。
そうまあ時代もまあ今はないと思うけど、
ろくなもんじゃないよ。そうなの。そういうこと言うのは絶対
そんなのあったり、まあ、怒られてそれをあと飲み会行ってさ散々今怒られてきたのにさ、
うんうん、
飲み会行ってさやりたくもないなんかお酒ついたりさ。
俺はやりたかったけどな、先輩の話聞きたいから。そういうことをすることによって先輩のお話聞けるなって思う。どうせおごってもらうんだからそういうことをすることによって少なからず自分が先輩に与えられることって知識とかね経験はないから、そういうお酒をついたりとか注文することによって先輩が気持ちよく飲める場を提供する。お酒を継ぐ行為をしたいんじゃなくて僕は先輩が気持ちよく飲める場を提供したい、それだけで僕はやってましたが、小田垣さんはいやいややってたってことですね。続きをそれでいやいや参加したその飲み会で、
まあいやいや言ってそれでまた怒られるじゃん。
お互いさん
今日の芝居はなんだと、
なんだお前はと、
なんだよ。それもいっぱい怒られたよ。
はいはいはい、
いやでも結果怒られるけど先輩にいい話をさ、うんうん、怒られつつも聞いて、ああそういうことかって勉強に
なりながらいやいや
いやいやじゃ最初
そのメンタル好きじゃないな。
違う、いやいやじゃない。
後輩とかでもさ、昔その飲み会とかあった頃には焼き鳥は串外せばいいんですよねとかさ、ホッケの骨外せばいいんですよね、
そういうの
ビールつげばいいんですよね、違う、その行為をしてくれって話じゃなくて、先輩がいっぱい話してくれてる中で自分がいかにその会で先輩が気持ちよく飲んで楽しく話せる場を作れるかじゃないですか。そうすると自然と自分も話聞くことが多くできて、
うん、
だって誰も頼まなかったらさ、話中断し先輩がすいませんお酒くださいって言わなきゃいけないわけだから、
う
ん、
そうだよ、
聞いてる側がそれをやって、
うん、
その行為にとらわれるんじゃなく、
そうだって
自分はおごってもらったり与えてもらってるんだから、せめてそういうことくらいしたいなって気持ちが湧き上がってこなかったってことですよね。
湧き上がってきたのよ。
来たの
結果。
だっていやいやつ、いやいやつ、違う、
これまたちょっと説明不足だな。それはもう初めての飲み会の時よ。それは
初
初飲み会の時はそうだったってだけ。
しばらくや
る2回目以降は全然もう
楽しんで
た、そういうことかと思って。先輩にどんだけ気持ちよく
飲んだのかっていうのが大
事だと思って。
なるほどね、
そう、いやそうやってやってきて、
はいはい、
さ、
うんうん、
まあでもこう正直俺もこうやって覚えてさ、ネチネチ、まあ、言ってるわけじゃん。
言ってんね。
俺確かに思ったら俺怒られたことっていうのがあんまりなくて、今思うと、はい、親とかとも喧嘩もないし、まあ、ちっちゃい頃はそれは怒られたことあると思うんだよ、はいはい、変なことして、
うんうん、
でももう自我が芽生えてからは親に怒られたこと多分、
まあお兄さんがねいたから、そのお兄さんがさ、ある程度盤石な
一番嫌なんだ、
盤石な人生だったから、
次男は
とりあえず自由健康にいてほしい。タバコも吸わないじゃん。
吸わない
だし、その悪いこともしないじゃん。だから健康に生きてくれてるっていうことは、うん、親御さんも分かってるから、それだけでいいって思ってるんじゃないですか。だから怒ったこともないんだ。
そう、まあ、だから、うん、怒られて、まあ、それいいことだし、
ね、いいことですよ。
で怒られてこなかったから、うん、ちょっと今こういう仕事して、うん、うわーってやっぱ怒られて、
ね、理不
尽なこととかで、
はいはいはい、
っていうのまあいい思い出なんだけどさ、最近になると、
はい、
まあ怒られることもなくなってくるじゃん。
まあまあまあこの年ですし ね、芸歴も10年超えたらなかなか、
うん、これ一番最近何でこの業界で怒られたんだろうってさ、はいはいはい、思ったんだけどさ、
気になりますね。
一個だけあって、
最近
3年前ぐらいかな、
はいはいはい、
ある外画の、
はい、
レギュラーでね、
はい、
入れさせてもらって、
はい、
で、最終打ち上げ、もう最終話終わって、
はい、
みんなで打ち上げばーって
行
った時に、その主役の人がね、
うんうん、
まあ顔出しの役者さんで、
はいはいはいはい、
声優さんじゃなかったのよ。
なるほど、
うん、ですごいいい人で、うん、でもだから俺らみたいな人ともさ、
うん、
全然上よ、もう50代の
俺らって誰含めたんですか
今。新人たち。
いやいや
声優じゃなくてね、新人たち、
新人たち、
若手たち、
俺ら誰含めたのかなって思って、
もう僕は、
はい、
声優は1年生だから君たちと一緒だからさみたいな感じ。
あ、なるほどね、
優しくしてくれてた、はいはい、その方がねちょっとこう服装がね、
うん、
特徴的というか、
ほうほうほう、
なんだあれ、なんて言えばいいんだろう、
どんな服着てるんですか。
寒いみたいなさ、
ちょっとから前合わせるみたいな、
そうそうそう、ちょっとでなんか動きやすい格好だからみたいな感じ、
うんうん、でおしゃれですね、
まあ、おしゃれなんだけど、はい、まあ、ちょっとこうボロッとしてたりしてて、
あ、ちょっとダメージっぽい、
ダメージ
ヴィンテージっぽいのかな、まあ、
のかな、
うんうんうん、
制服着てたから、
はいはいはい、
で最後の飲み会でね、
うんうん、
まあ和気あいあいとしてて、
うん、
でその方がね、
はい、
まあ、自分でちょっとそれをいじったのよ。俺なんてこんなボロボロの服だからね、
なるほど、
みんなは声優さんだからね、服とかあんまりジャージとかかなと思ってたんだみたいな、稽古場みたいな雰囲気で、でもみんなはすごいおしゃれだから、俺なんてボロボロだよって言ってたから、
はい、
ここだと思って俺は
、はい、
俺普段レオナ君にね、
はい、
まあ、服買ったり、
はい、
なんかその服装とかに関して、
はい、
なんかレオナ君に見せるとそれどこの公園で拾ってきたんですかみたいな、
やめて
されるじゃん。でそれが面白
い
ドンドンってなるのよ。
言ったことないけどね。
おいおいみたいな言ってんだろ。
回ってないところではそんなこと言ったことないけどね。
言ってんだろ。っていうのがあって、それはみんな笑ってたから、はい、ここだと思って、はい、俺その大先輩に、
はい、
え、服買う金ないんすかって言ってたの。
はい、
ドーンってくるかなと思ったら、はい、もうシーンの。はあ、みたいな感じになっちゃって、
は
あ、で俺をもうなんとかごまかそうと思ってさ、
はい、
いやまあまあ嘘ですけどねみたいな、僕はその服そこで今拾ってきたやつですみたいな、シーン汗たら
おしっこちゃ
おしっこちゃでもそれで でもその人は怒らずに、
怒んなかったんだ。
そう、まあまあまあ服の話はまあいいんだけどねつって
終わらされてんじゃん、
終わらされて、
終わらされてんじゃん。
でも俺はドキドキしながら、まあごめんなさいって思いながらも、はいはいはい、ああまあ終わって流れたよかったと思ったら、隣にいた俺の尊敬してる女性の先輩に、
はいはい、
ちょっと本当に失礼だよって言われて34かなその時。
でもマジでそう、でもマジで失礼じゃないですか。
あでも
ちゃんと
面白いと思ったんだよ。
いや小田垣さんあれなんですよ、なんかその自分の面白をさ、
そう
そのとなんていうの、その場面によっては受けると思うんですけど。
そうなんだよ、レオナ君の真似しちゃったんだよね。
本当にこんな小学生に言うみたいなこと言いたくないんですけど、TPO ってあるから
小学生扱いすんなよ。
TPO わかる？TPO、
いやあれは
TPO 言ってみて、わかる TPO、
え
TPO が
TPO って意味あんのあれ？
はえお菓子わかる、あの
お菓子、
お菓子、避難訓練のお菓子、
お菓子、あわ
かる、お
お、お菓子の、
え嘘でしょ、え義務教育受けてないんですか？どっちでしたっけ？
いや受けてるよ、
受けさせてもらった、受けさせてもらいました、うん、幼い、
あ幼い、
いやいない、幼い
か、
え
なんだっけ、いや違う、なんだっけ、
かけない、
かけない
し、
死なない、
いや当たり前だよ、当たり前だよ、それは前提だよ前提だよ、入学当初のやつだよ、かけない、喋らない、
そうだ
避難訓練ね、
そうだ TPO もあるんだ、
あるよ、
あごめんちょっとそれはマジで忘れたわ、
忘れたわ、忘れ、ちょっと噛んでいいから言ってみてよ TPO、
英語じゃん、
いや英語だけどわかるでしょ TPO が、みんな習ってるよそんなの、
ザ
文章にしようとしてるいややってみて、もう頑張ってよ、
マジでわかんねえ、 T から始まるって何、
ゼア、単語3つ、単語3つ、 TPO ってどういう意味だと思う、 TPO
状況を考えろってこと、ね、
はいはい、で T は
だから T って何だ、
何
タイム、
タイム、つまり
時間、いつ、時間、
いつか、いつ言うか、そう、 P は
ピープル、人、人を見ろ、
最低な言葉最低な言葉、プレイスね、場所、
ああ
場所、
そうだ、
O は、O は
アザ
ー、どういう意味、
その他いろいろ、
その他いろいろ、早くない時間、場所、その他もろもろ早くない、諦めんの、3つ目出せや、
わかんないよ、ほん、
え、ほんとに、オケーション、
え？
オケーションね、場面とか状況とか、まあ、その場の空気読めってこと、
知らない
よ、オケーション、場面とか状況、
知らない言葉だ、
TPO、
そうなんだ、
よかったっすね今日学べて、
うん、いやこれ知らないと思うよみんな、
TPO とお菓子、
お菓子皆さんもしっかり覚えておいてください。
こいつ納豆爆弾、
対戦納豆爆弾、そろそろエンディングのお時間です。
番組ではメールをお待ちしております。普通歌、番組への感想なんでも OK です。番組のホームページのメールフォームからぜひ送ってください、
はい、
ちなみにちなみにメールアドレスを一応読むと、はい、bomb@limia-brands.jp、はい、bomb@limia-brands.jp です。
メモしてください、
メモしてください、もうおかしない
だってね、
今日持ってきたフリートークはじゃあ、ね、結論としてはその怒られた話だったってことですか、最近怒られてなかったなって話だったってことですか。
そうね、
なるほどな。でも小田垣さん怒られてると思いますよ。
怒られてるかな俺、
ちょこちょこ怒られた話はしてますよ、なんか俺に。
あまあでもあれはさ、
終わったみたいな、
冗談じゃん、
怒られたみたいな、あれ好きよ、なんかその
冗談怒り、
なんかさゲームの収録でさ、
うん、
なんかその偉い人にさ変に絡んでさ、ね、変に絡んでさ、お前情報漏洩すんなよって怒られたって話やったんですけど
怒られてないの
あれ怒られてないの、
情報漏洩
すごいだったから、すごいビッグタイトルに参加して、ね、その収録に行って全然収録がダメで、なんとか取り戻そうとして、その現場の一番偉い人に僕この作品大好きなんですよって言ったら、やめてくださいね情報漏洩って言われたって、
そう 釘を刺されただけだ。
それ怒られて
ない。怒られてないの
よ。怒られてますよ。
情報漏洩してないんだ。しそうだなこいつって思われた。
でも家族には言っていいですもんね。
本当よくない。ちょっとお兄ちゃん、
家族には言ってい
い
です
よ。お兄ちゃんダメだよ、言っちゃ。
家族には言っていいですもんね。家族に言っちゃいけないの。
家族には言っていい。家族に聞かないでこの話。最近あったゲームの話絶対しないで。
はい、今回はここまでです。また来週お会いしましょう、はい、次回配信は5月12日です。
はい、お相手は小田垣裕太と
入江レオナでした。
小市万太郎さん、すいませんでした。
ちゃんと謝りましょう。